ポッキャストの研究の研究。
はい、皆さんどうもこんにちは、桐野都です。桐野都のポッドキャストの研究。この番組はポッドキャストなど音声メディアの最新情報や研究をご紹介しているポッドキャストです。さて、今回は六本木にちなんだお話ということで、皆さんもしかしたらホンダロードボイスで現在六本木の近くを通過しているという人もね、いるのかなという感じです。僕そんなに六本木に足を運んだことはないんですけれども、個人的にポッドキャスターとしてはものすごく思い出に残っている街です。あんまりね、六本木でねポッドキャストでっていうのはピンとこない方も多いのかなっていうね。まあ、ポッドキャストってちょっと地味なイメージがありますんで、こう派手なね、なんていうのかな、こう外国人がたくさん遊びに来て夜も華やかでみたいなね、なんかそういう六本木でそういうイメージあるんですけれども、まあ、そんな街の片隅で以前ですね、ポッドキャストのイベントをやらせていただいていたことがあるんですね。なので、まあ、僕にとって六本木っていうのは、まあもちろんすごい華やかな街ではあるんですけど、ポッドキャストを始めた頃に結構勉強させてもらったというかね、なんか個人的にはね、そういうすっごい思い入れのある街です。それで、そのイベントをやっていた場所というのがね、あります。こちら、2008年10月1日の WebCG というね、車関連のニュースですね。カーグラフィックのウェブ版です。おしゃれなカフェで F1 観戦はいかが？ F1 ピットストップカフェオープンっていうね、2008年10月10日、東京六本木に F1 のオフィシャルカフェ、F1 ピットストップカフェがオープンっていうね、こんなね、記事が今も探すと出てくるんですよね。2008年ですからね、今2024年なんでね、一体何年前なんだっていうね話ではあるんですけど、2008年10月に六本木にですね、 F1 ピットストップカフェという、まあ、F1 モータースポーツの一番速いやつっていうのかな、まあ、一番、カテゴリーのね、一番上にある F1 っていうね、そういう車のレースがありますが、まあ、これのオフィシャルカフェっていうね、こうライセンスを受けて開店した。まあ、今ね、この2024年の感覚から振り返ってみると、コンカフェっていうんですかね、コンセプトカフェの走りなのかなっていう、なんかね、今から思えば、ああコンセプトカフェだよねみたいなね、なんか2024年の方が理解が分かりやすいような気がしますけど、まあ、当時はね、結構 F1 のね、そのライセンスで店が出るっていうのは結構ね、F1 ファンにはね、衝撃でしたよ。で、この店の場所、これが、ホンダのロードボイスでは、スポットしてあるんですけど、これがですね、東京都港区六本木の 5-16-50 というね、今はステーキハウスになってるようで、もうね、閉店済みですね。F1 ピットストップカフェっていうのはもう閉店済みなんですよね。ただね、この2008年10月っていうのが、まあ、先ほど申し上げましたけど、まあ、僕がポッドキャストを始めたちょうど直後ぐらいなんですよね。僕が、ポッドキャストを始めたのが2008年の6月なんですね。今調べたら、僕が最初のポッドキャストのエピソードを出したのが2008年6月18日だそうで、いや、だいぶ前ですけどね。2008年6月からポッドキャストっていうのを始めまして、で、まあ、それ、たまたま F1 をテーマにしてたんですね。モータースポーツをテーマにしてたやつで、まあ、今でもその番組もやってるんですけど、まあ、これはね、ポッドキャストの番組なんだけど、F1 の番組もやってます。で、まあ、それはともかく、2008年6月から始めた番組で、で、当時は、今でこそね、なんか、ポッドキャストのリスナーの集いというかね、ポッドキャストのイベントって、まあ、結構行われているイメージはあるんですけど、当時はまだね、なんかもっとオフ会っぽいっていうのかな、こうネットの友達のオフ会っていうか、なんかもうちょっとこう今のなんか明るい感じよりは、もうちょっとなんかなんていうのかな、こうおとなしめな感じというかですねアンダーグラウンドな感じと言っていいのかな。 ちょっとネットっぽい感じだったんですよね。で、まあ、オフ会で、まあ、でも今から考えればね、それは番組のイベントだったんですけど、まあ、そういうイベントをじゃあやろうって時に、まあ、ちょうどこの六本木に F1 ピットストップカフェっていうのがね、できて、あ、じゃあ、そこでやらせてもらおうということでね、普段はね、多分、普通のカフェ営業だったり、F1 のレースのある週末には、その、なんていうのかな、実際にこう実況とか中継に、まあ、サーキットで関わっている会社がね、イベントやってたりとか、あとはもちろん、プロのね、F1 ドライバーとか、テレビの解説の人を呼んだイベントをやってたりとか、まあ、何らかね、そういうイベントをやってたと思うんですけど、まあ、そういうのと被らない時にね、まあ、普通のカフェ営業の時に、まあ、単にそのお店の一角を、まあ、借りて食事をするとかね、そんな感じだったかな。まあ、もうちょっとお店全体を貸し切った時もあったと思いますけど、まあ、そんな感じでね、何度か、まあ、お世話になったというか、まあ、勉強させていただいたっていうね、そういう思い出の場所ですね。いやー、いや、懐かしいね、この東京都港区六本木5の16の50ね。という、まあ、お店がこう2008年10月にオープンしたと。で、まあ、先ほどもう閉店したという話でしたけども、ね、閉店のね、記事もあります。こちらは、フォーミュラウェーブですけど、2011年ですね。2011年の10月末をもって閉店ということで、閉店前の何ヶ月かは店名も変更されてたんですね。ピットストップサーキットラウンジっていう、なんかね、もう F1 のライセンスを外しちゃったんですね。こうね、F1 ピットストップカフェっていう、まあ、F1 公式のカフェですよっていうことで始まったんですけど、そこから、2年3年ぐらいですかね。で、ピットストップサーキットラウンジっていう、まあ、F1 とは関係がない、なんかもっと広くスポーツのバーですよっていうね、そういう形に改装されたそうですが、まあ、間もなく、閉店されたということで、2011年11月16日にはもう閉店されているということみたいですね。まあ、僕のポッドキャストはその後も続いてますしね、2013年、その直接の番組も2013年ぐらいまではやってたと思いますし、でもちょっと知らなかったかな、閉店されたっていうのは知らなかったかな、ちょっともうその頃には六本木から遠のいていたのかなという感じで、まあ寂しいところもありますけどね、思い出の場所です、六本木ね。派手な場所なんですけど、そういう地味な思い出もある街なんだなっていうね、思いながら街を歩いたり車で走っていただければなと思います。で、そんな六本木なんですけど、やっぱ派手なイベントもあるよねっていうことで、この2024年では今度、まあ今収録段階では2024年の3月なんですけど、3月末に東京でフォーミュラー E っていうね、電気自動車のレースがあります。お台場でありますね。で、それのプレイベントっていうことですかね、六本木がサーキットになるっていうですね、フォーミュラワンデータさんで、六本木に一夜限りのオーバルコース、日産フォーミュラ E が音楽と光を背景に疾走っていうですね、出てますけど、六本木のヒルズアリーナですかね、そこに、オーバルコースって、オーバルっていうのはこう円形のですね、まあ、一周するだけのコースなんですけど、まあ、そこで実際の電気自動車のレースカーがデモ走行を行うと、そういうコースがね作られて、特別に見ることができると。なんかね、そういういかにもですね、これ今ライトアップの夜にこうキラキラした感じのコースの写真が出てますけど、いや六本木だなっていう、派手な方の六本木だなっていうね感じがしますね。こちらは、東京都知事の小池百合子さんも来るということで、まあびっくりですけどね。まあ小池百合子肝煎りのイベントですからね、フォーミュラ E のね、東京ラウンドはね、まあ当然なのかなと思いますが、まあなかなか派手なイベントになりそうですね。いや、こんな派手なイベントもあるけど、まあ僕のポッドキャストの地味なイベントもやってたっていう六本木ですね。いいですね。ということで、今回のポッドキャストの研究、まあ、ちょっと特別エピソードということではありますけれども、ポッドキャストの、まあ、イベントをやってた街、六本木というのをご紹介させていただきました。まあ、特にここでね、かつて、 そういうコンカフェのね、コンセプトカフェの走りみたいなですね、そういうカフェが、まあ、昔はあったんだなーっていうね、もう今はないんですけどね、まあ寂しいですが、はい、まあそういう六本木の街について今日はポッドキャストをやっていた人間の一人としてお話ししました。というわけで、はい、今回は桐野都、六本木についてポッドキャスト絡みの話をさせていただきました。この番組ポッドキャストの研究は毎回ポッドキャストについての最新の研究や最新のニュースをご紹介している番組です。よかったらまた聞いてみてください。それじゃあまたどこかでお会いしましょう。桐野都がお送りしました。